自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございま す。
自衛隊でナイト、3月14日金曜日、なんと50回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊硫黄島航空基地隊。
はい、本日は海上自衛隊の硫黄島航空基地隊を、ね、お送りしたいと思います。
はい、
硫黄島航空基地隊の編成を、ね、まずお話したいと思います。
はい、
基地隊本部、空域監視隊、通信電子隊、基地業務隊、移動訓練隊などがございます。
はい、
硫黄島基地隊はですね、基地施設の維持および航空管制、飛来する航空機に対する給油等の支援を行っています。
はい、
第73航空隊硫黄島航空分遣隊が硫黄島での救難活動を行っており、東京から約1250キロ、すごいですねこれね。
すごいですね。
離れた硫黄島は明治24年勅令によって日本の領土となり、先の大戦においてはね、
そうですね、
映画でも調べる通り激戦の地となったわけなんですが、昭和43年6月、小笠原諸島の本土復帰に伴い日本に返還され、復帰と同時に硫黄島航空基地分遣隊が新編されました。
はい、
そして平成4年の4月に硫黄島航空基地隊が新編され、第4航空軍に編入されたということです。
はい、
はい、このね、硫黄島についてのね、まずいろんなね、お話をしていきたいと思うんですが、はい、これまず硫黄島という方と硫黄島っていう名前も聞いたことあるでしょう。
あります。
実際硫黄島という島もありまして、はい、それは鹿児島県のね、
で薩摩硫黄島でしたっけ。そうそうそう、ありますよね。
そういう硫黄島というのがあるんですけど、この小笠原諸島の硫黄島もかつて硫黄島と言われる時代がありまして、というのは戦後、
はい、
間もなくから、西暦でいうと2007年まで硫黄島と。
あ、そうなんですか。
そう、結構長いだそう、硫黄島という。
最近ですね。
で、クリント・イーストウッド監督した硫黄島からの
手紙、ね、はい、手紙、はい、
ある有名ですけど、あれで硫黄島という表現がされて、ただ2007年に本来の呼び方である硫黄島に戻されたと。
統一されたんですね、本来の呼び方に。へえ。
なので、アメリカ側では、特に硫黄島というより硫黄島という名前が知られてまして、先の大戦の激戦地としてもね、そうなんですけど、その激戦地としてアメリカでは硫黄島という、
そうなんですか、
表現がされているということで、まあ、映画もね、硫黄島になったんではないかと。
なるほど。
あとアメリカ海軍の、海兵隊かな、強襲揚陸艦でも硫黄島という、ね、船があったぐらいなので。
そうなんですか、知らなかった。
そうです、結構ね、島の名前とか、人の名前つけるんで、アメリカはね。
そうですね、でもそれぐらいアメリカの方にも印象深い島っていうことですよね、きっと先の大戦の。
まあそう、なんといってもね、戦死者は、日本側で19,900人、生還されたのは1000人余りですよ。1033名生還されたのは、 そして米軍が、戦死者が6821人、生還された方21,860人、
この差すごいですね、
まあ、日米の差歴然としてますよね。
ですね、本当に、
小笠原兵団長でありました栗林中将の指揮官のね、
はいはい、
見事な持久戦を展開して、米軍の上陸部隊に多大な損害を与えるとともに、
はい、
本土上陸を遅らせるための、必死の戦いをしたと、
はい、
いうことで、その内容についてはぜひ硫黄島の手紙がかなり克明に描かれておりますの です、
ね、
ちょっとご覧いただければと思うんですけども、
はい、
まだねここにはね遺骨が実はたくさんまだありまして、
はい、
今海上自衛隊の滑走路、
はい、
航空基地の滑走路ありますけど、
うん、
その滑走路というのはもともと米軍が作ったようなんですが、
はい、
まだその滑走路の下のね遺骨もね、実はそのままになっているということで。
そうですね、私もちょっと調べたんですけど、うん、まだ1万余柱ぐらいの遺骨が
硫
黄島には残っているっていう話でしたね、う
ん、まあ、名前を聞いても分かる通り硫黄のね匂いのする、うん、いわゆる住むには本当にここでね、かつて生活された方も戦前はいらっしゃったようなんですけど、はい、本当ね気温といい、うん、蒸し暑さといい、とてもねなかなか人が住めるような環境じゃないというふうにね。
そうですね、なんか地下水も飲めないから、うん、雨水をろ過して今のそこの駐在されている自衛官の方たちも雨水ろ過して飲んでるっていう話でしたよ。
なるほどね、
はい、
で今ここの島はですね実はね、はい、民間人が入れないんですね。
ああそうみたいですね。
そうなんです、はい、何しろ船であろうが空路であろうが、うん、これ自衛隊の輸送機だけが唯一、うん、その方法としてね、
うん、
ありますんで、
はい、
そこに頼らなければ行くこともできないということです。
はい、
はい、で、
はい、
ちょっと硫黄島でねすごくこう、まあ、思い出すと言ったら変だけど自分の中ですごく思い出に残るのは、
はい、
一枚の写真がありましてね、
うん、
元総理大臣だってね、まあ、凶弾に倒れました安倍、元総理がね、
はい、
この、海上自衛隊の航空基地に降り立った時の写真があります。
あ、はい、
安倍総理はですね、膝をついて、うん、手を合わせられてる写真見たことない？
あります、はい、
確かね平成7年かちょっと後でね、
はい、
あれですけど、うん、横に当時の統合幕僚長がおりますけども、
はい、
まさにその総理大臣日本国の総理大臣として下に、
はい、
国を守るために懺悔された多くの方の遺骨が埋まってるというのを聞かれた時に、
はい、
思わず予定になく、
うん、
そのまま地べたに背広を着ておりますけど、
はい、
膝をつかれて、黙祷を捧げられたと、
はい、
いうこと非常に印象的なね、
はい、
写真なんですけども、
そうですね、そのちょうど横にいらっしゃる海上自衛隊の幕僚長の方も思わずこうとっさに何してるんですかみたいなこうような姿勢になってる瞬間を捉えた写真が、
うん、
よく見たことがあります。
そうね、でまた天皇皇后両陛下にも行幸啓いただきましたし、
うん、
今異例で多くの、ね、歴代総理も、足を運んでらっしゃるということなんですけど、
はい、
やっぱり先ほど話してたねまだまだ遺骨収集は完全ではありませんから。
そうですね、
一日も早いね、
はい、
本土への帰還を、
うん、
願ってるわけなんですけど、
はい、
また、ね、ちょっと詳しくいろいろとお話ししていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。ではここで一曲お送りしましょう。今は3月14日卒業式のシーズンですね、はい、
うん、
でこの卒業式というとこの曲監督もお好きな曲ってかかったことがあるんですけどこの曲をお聴きいただきたいと思います。松田聖子で制服。
自衛隊で
ナイト。自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊硫黄島航空基地隊をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリ飯は 硫黄島唐辛子です。
はい、ここのね、硫黄島基地、調べましたら、
はい、
なかなか食材もね手に入りづらいということで。
そうですよね、
まあ駐屯地といいますか基地名物の食堂といいますか食べ物は、まあ、実はなかったんですけど、
自衛官の人しか入れないですしね。
まあそうそう、うん、で唯一あったのが、
はい、
そこにある硫黄島唐辛子を見つけました、
初めて聞きました。
一体これは何だと、はい、いうことで今日取り寄せてご用意しました。
すごい。
で、まあ、唐辛子そのまま食べるわけにいかないので
確かに、
これどん兵衛の最強というね
カップラーメンですね、はい、あカップうどんか、
カップうどん、いろんなものをこだわって作ったという、
はい、
なんとお湯入れて8分ですよ。
すごい、
はい、それにちょっと入れて召し上がってね。
あ、なるほど、
はい
はい、
でなんとこれね、
はい、
硫黄島唐辛子というのは、
はい、
日本の硫黄島に自生している野生の島唐辛子なんですが、
はい、
今ですねもう絶海の孤島ですのでほとんど取れないようで、うん、周りの小笠原諸島から今収穫されているということなんですけど、うん、
はい、
木立ち唐辛子の一種ということで、
木立ち唐辛子、
うん、樹木のようになっているという意味らしいんですけど、
本当だ、うんうん、写真ありますけどね、
うんうん、この硫黄島唐辛子は、
はい、
なんと、
うん、
辛さの単位、
はい、
ハバネロの4倍、
ハバネロの4倍、
うん、世界一辛いと言われるキャロライナリーパーの、
はい、
続いて2位のブートジョロキア、
はい、
と並ぶ辛さ、
どうしよう、
ちょっと食べてみましょう
よ。本当ですか。うわ、これ罰ゲームじゃないですよねそんな入れて大丈夫ですか。
いやちょっとわかんないけどちょっと食べてみようかな
ちょっと恐ろしい。でも見た目はね、うん、意外とちょっとなんかオレンジっぽい感じの赤で、真っ赤じゃないですよ、う
ん、いや、でもなんか辛そうだな、いただきます。
辛そうだけど、はい、ちょっとたっぷり かけてみよう、はい、まずは大丈夫ですか、怖い
あ、うん、うん、あ、辛いわ、辛い、これ
辛い、
本当に辛いんだ、
ちょっと辛い
まあこれは辛い、
これは辛い、普通の七味の感覚で同じ量かけちゃったんですけど、
うんうん、
麺を舌にのせた瞬間から刺すような辛さです。
辛いのねお好きな方はね非常にいいのではないかと。鼻まで辛くなっちゃった
やっ辛っ。
これどん兵衛の味は全く分かりません。
本当ですね、
この硫黄島唐辛子の辛さだけ今汗出てきました
辛いこれ本当にな
んかこれ初めて知ったんだけど、辛さの単位というのがあるようで、
あ、はい、
スコビル値、
はい、
まあ、SHU とね、
そうですね、辛いの好きな人は多分みんな知ってると思いますけど、
ハバネロのね、はい、10から35万スコビル、
はい、うん、
でキャロライナリーパーなんとね300万スコビル、
うん、
ですけど、
はい、
ほぼね、
このそうですよ、ブートジョロキア、さっきおっしゃったブートジョロキアと並ぶ辛さが、うん、ブートジョロキアは100万スコビル、
100万スコビル、うん、でこの島唐辛子は10万スコビルぐらいだということで、
はい、
ハバネロよりもやっぱ辛いと言われるの、なんとなくね、
うん、辛い、でももう口の中ずっと辛いです、
うん、身はですね、
はい、
本当中指の爪ほどの、
本当こんなちっちゃいのに
小さい唐辛子なんですね。
本当ですね、子供の指ぐらいですよ、う
ん、いや、朝かし
小指ぐらいこの自衛隊でないと始まって一番辛いですね。
あ、これねちょっと激辛が、大好物のデイさん
も食べさせたかったですね。なんでデイさんの回じゃなかったんでしょう、うん、残念です。
はい、ぜひ皆さん激辛ですけども、うん、激辛お好きな方には本当おすすめです。
これはネットで取り寄せができるんですか。
できます、硫黄島唐辛子と、ね、検索いただければ出てきますんで。
じゃあもう辛いのが好きな方はぜひ食べてみてください。
はい、
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
では続いてもう一曲お送りしましょう。今日ご紹介する2曲目はですね、サザンオールスターズの曲で、今年の1月にリリースされたばかりの曲で、桜ひらりという曲なんですけども、どうやらね能登の震災の祈りを込めた曲なんだそうですけど、やっぱ桜っていうと まあ、特攻隊の方とか、うん、まあ、あの対戦で亡くなられた護衛令の方に例えられることって多いじゃないですか、
はいはいはい、
でやっぱこの曲もその亡くなった方とのこう絆だったりとか、そういうあのそういう方たちを忘れないっていうメッセージが込められているので、
なるほど、
まさにねこの硫黄島に眠る護衛令の方に届けばなと思ってお送りしたいと思います、はい、それではお聴きください。サザンオールスターズで桜ひらり。
自衛隊で
ナイト、
はい、硫黄島ね航空基地隊ということをお送りしましたが、はい、この硫黄島航空基地隊、海上自衛隊ということでご紹介しましたが、
はい、
なんと陸海空そして米軍も実はここに駐留してるんですね。
あ、そうなんですね。
はい、このご紹介の通り海上自衛隊硫黄島航空基地隊というのはですね、はい、まあ、硫黄島航空隊の分遣隊び医官を常駐させているということで、さまざまな海難事故発生時の救急搬送を行っておりますし、
はい、
小笠原諸島の、ね、医療活動にも当たっているということなんですけど、うんうん、
なるほど。
なんと航空自衛隊も実は訓練用の航空基地としてこの滑走路を使っておりまして、
うん、
本土からですね各種実験飛行や戦闘機部隊が飛来して演習を行っているということなんです。
なるほど。
そしてその補給もありますし、また海上自衛隊と共同して医官を派遣しているので、
うん、
もちろんその硫黄島という島そのものね駐留されている自衛官の方々の健康も見ておりますけども、
はい、
うん、小笠原諸島各地における、はい、まあ、急な医療活動等にも当たっているということですね、うん、
なるほど。
そして陸上自衛隊は、はい、これ前回もご紹介させていただいたんですが、
はい、
不発弾処理と爆発物処理を数名の方で行っているということです。
やっぱりそうですよね。硫黄島はあれだけの激戦地でしたから、不発弾もまだまだたくさん残ってるっていうことですね。
そうですね、まあ、住民、うん、一般の住民の方はいらっしゃらないにしましても、
はい、
不発弾処理が今なお続いているということと、
はい、
そして米軍はですね、
はい、
硫黄島通信所というところがあるようです、
はい、まあ、やっぱりそういう意味でも硫黄島の場所的にもこう国防の要の場所でもあるっていうことなんですかね。
そうですね、うん、それと小笠原諸島の父島母島がね、
はい、
北方270キロへのエリアにありますんで、
はい、
急患発生時のね昼夜を問わず24時間体制での災害派遣の要請に対応しているということです、
うん、
いずれにしましても非常に我が国にとってもそして小笠原諸島の方々にとっても非常に重要なところであるということが言えると思います、
うん、はい、ありがとうございました。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
やっぱり硫黄島というと先の大戦での激戦地っていうイメージがどうしても強いんですけれども、
うん、
まあ、その場所を今でも自衛官の方たちは守り続けてくださってますし、まあ、そこでもねさっきもおっしゃってましたけど小笠原諸島の他の島々の方たちの輸送支援もしてたりとか、うん、まさにこう日本の国民にとってとても身近であり、うん、大切なことをしていただいている自衛官の方たちがいらっしゃるんだなというのを改めて知ることができました。
そうですね、観光地ではないので、
うん、
軽々しく行ってみたいなどという言葉は言えませんが、
うん、
いつかはこの硫黄島の地に降り立って、うん、こちらで散っていかれた方々に手を合わせたいと、そして遺骨収集少しでもお手伝いしたいなというふうに思いますね。
はい、私もちょっと以前見たところ学生の方たちも硫黄島での遺骨収集の特に参加されている方もね、たくさんいらっしゃるっていうのも聞いて、うん、私もねいつかは行ってみたいなと、それで手を合わせたいなっていうふうに思いました。
そうですね、
はい、
はい、忘れてはならないことだと思います、
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。 どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。